吉祥寺アンリミテッド。
こんばんは、坂本です。吉祥寺アンリミテッドです。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、もう2月ももう終わりです。2月今年は28日までしかないので、あと4日で終わって、翌週東京インディーゲームサミットという感じですね。いや、本当あっという間。2月14日バレンタインデーがあって、でなんか別にバレンタインとかあんま関係ないんだけど、うちの税理士がですね、ミニマルのチョコレート屋さんのミニマルのね、偉い人で、よくミニマルはフィニックスの会食とかでお土産渡すときにミニマルを渡したりするんですけど、そのミニマルがものすごい勢いで今店舗を増やしてるとかっていう話をよくしてて、彼がで、当然バレンタインデーのタイミングなので、こっから、1月末から多分そのホワイトデーの3月末ぐらいまで、いろいろなところで臨時店舗、チョコレートとかいろいろあるじゃない、催事みたいな、あれをいろんなところに作ってるうちの一つに、羽田空港第一ターミナルで期間限定で出してますっていう、話を急に思い出して、で東京ゲームダンジョンに行く、あれ浜松町だったんで、その手前でちょっと羽田空港行ってみようかなと思って、急遽羽田空港第一ターミナル行ってきました。なんかね、想像よりかも本当になんていうの、出店感があるような作りで、そんなにミニマル感みたいなものはなかったんですけど、いろいろなチョコレートがある中、堂々と一番端っこの方にありまして、昼前ぐらいに行ったんだけど、もう何個か品切れになってるような状態で、すげえなーと思って、で昔は考えられないなーと思うのが、もうチョコレートの値段ね。それは本当に僕もフランスのね、物産展とかでチョコレートサロンとショコラでは携わったことあるんで、その頃からもうすでに高いなと思い始めてましたけど、今もう日本のチョコレートとかもその水準のレベルで高くて、ちょっとなんかこう二の足を踏むというかね、例えばマカロン2つとかでも1000円とかするでしょ、すごいなと思って、でちょっとしたそのセットみたいなものだともう5000円ぐらいして、やっぱ貧乏くさくてね、僕ね、その貧乏症でね、この5000円だと今吉野家だと何杯食べれるんだろうとかって本当思っちゃうんだよね。そうすると結局買わなくなるんだけど、ミニマルに関してはね、なんか買わなきゃなと思って、買って、結局友達の奥様にあげた形で終わったんですけど、なんか喜んでくれたそうなので、よかったななんて思いました。出店期間は1月10日から4月8日らしいです。営業時間は7時から20時ということなんで、羽田空港第一ターミナルの2階でやっております。その後、その日のね、メインイベントのゲームダンジョンに行ってきましたけど、すごかったですね。なんかゲームダンジョンって先行受付先行申し込み順なんですって。だからゲームクリエイターによって、変な話、出れる人と、その力量で出れる人出れない人っていう風に決めるわけじゃなく、出したい人を出してあげるためにやってるみたいで、そういう意味では本当にレベルの大きく違うゲームがたくさんあって、それこそ企画ベースで動かしてるみたいなものもあって、すごい面白いイベントでした。浜松町なんでね、なんかやっぱり場所もしっかりしてるし綺麗だし、ああいう会場本当吉祥寺ないなと思ってね、武蔵野市ないなと思って、いつもいろんなイベントに行くたびにそれはちょっと思ってしまうんですけど、 公会堂もね、立て直すから、ああいう感じになってくれたらいいななんて思ってはいるんだけど、はい。まあでもね、東京ゲームダンジョンに行って、僕イベント行くとき結構マスクするんですよ。まあいろんな人と接するし、今この時期ね、マスクつけて、まあ帽子かぶっていくんですけど、まあそうすると誰からも気づかれなくてね、非常にゆっくり見られるっていうのもあって、まあああいうイベントっていろんなね方々がいて、もう大体顔見知りだったりするんで、はい、そういう風に会っちゃうと、そうじゃない話になっちゃったりとかして、肝心のゲーム見るのに時間が足りなくなっちゃったりするんで、でもねファミ通のね、いつもうちの記事書いてくれてる古谷さんっていうおじさんがいらっしゃるんですよ。その人に一撃でバレるんですよね。お忍びですかとか言われて、いや全然お忍びじゃなくて風邪予防ですっていうね、はい、本当そうなんでね、まあ、その広い会場の中ね、見てましたけれども、うちのスタッフがたくさんいました。はい、僕も何個かに声かけましたけども、さっきもフィニックスの方いらっしゃいましたなんて言ってね、おすごいなみんななんて思いながら、余計なことしないようにね、クリエイターとうちの G&R のそのコミュニケーションを邪魔しないようにしながら、好きなゲームだけやって帰ってきました。ゲームダンジョン2日間やってて、2日目はタイトルガラッと変わるんだよね。で、机だけ用意してある状態なんで、そういうのもね、すごくフットワーク軽くやってんだろうなって思いました。はい、もともと東京インディーゲームサミットに出るゲームのクリエイターにも挨拶したかったし、いろんな方に会えたんでよかったなと思いました。翌日かな、翌日はなんか家事のですね、徳島時代の友達のお母様がなんかアイスを作ってるらしくて、まあその時の話だよ、アイスを作ってるらしくてっていう、へえすごいねなんて、いやでもなんか週末伊勢丹でお店出すらしいんですよって、臨時でって、へーって、いや僕伊勢丹にもいたんで、伊勢丹って当然ね、選ぶし出すものを、そんなポップなアイス屋さんじゃないなって思ったわけです。僕はガチじゃんと思って、伊勢丹で出せる、まあ立川だったんですけど、すごい行きたいなと思って、翌日立川の伊勢丹まで行ってね、そのアイスを見に行った、食べに行ったんですけど、家事の友達の研修医なんですけどね、その彼女もお店手伝ってて、夜勤明けでお店手伝ってますみたいな感じで、本当にいろいろな自然派ジェラートっていう風な、はい、コンセプトで、まあ、いろいろなね、食材とかをロスしないように、なんか畑もやられてて、畑で採れたアスパラとかをジェラートにしてるんですよ。だからアスパラ味とか、なんか椎茸味とか、これむちゃくちゃいっぱいあって、十何種類あんのかな。チーズケーキみたいなやつがむちゃくちゃうまかったんだけど、最終的にはなんかアイスも いろいろ味見させてくれて、あ、ちなみに店名ロルトっていうお店ね、ロルトっていうお店でアスパラガスを栽培する農園を経営したのがスタートで、そっからその食材をロスしないようにって言ってアイスを作って、面白くない？で、何年か数年でもう伊勢丹で出店するっていう、この天才パティシエのお母さん、小柄なパワフルなお母さんのアイスです。これちょっと吉祥寺でも販売したいななんて思ってたりしてるので、はい、またまたいろいろ決まったらお話しますけど、徳島でやってます。はい、ロルトというお店のアイス、徳島に行った際はぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。はいはい。でその翌日にね、2月16、17日か、幕張メッセで開催されていた若きクリエイター展というのに行ってきました。これもなかなか面白いなっていうか、 なんかいろんなイベントに行くとこういうチラシが入ってて、はい、どこがやってるのか分かんないけど、若きクリエイターってもう超大好物なんで、僕とにかく行ってみようと思って、はい、いろんな専門学校の展示コーナーがあって、まあ、それこそゲームのグラフィックを作ってる人だったりとか、プログラマーやってる人もいれば、あ、水槽をプロデュースする、水槽の中をプロデュースする展示物があったりとか、なんなら盆栽があったりとかで、アニメーターがいたりとかで、そこに描いた生徒が隣に立ってて、なんかおどおどしながらアテンドするみたいな、なんかすごい良かったですよ。でいろいろなクリエイターと会えたので、クリエイターとかまだみんな学生だけど、でもうまいっすよね。俺盆栽とか、何その若さでこんなことできんのと思っちゃった。でそんなに混んでもなく、すごくいいイベントだなと思ったんで、また今度も行ってみたいなと思いました。若きクリエイター展ってやつね。なんかホラーゲーム作ってる人もいたけど、めちゃくちゃよくできてた。でもそれで終わっちゃうんだって、卒業制作になって、もったいないと思ってね。エンタメアンリミテッド、はい、なんかちょっと今日はだいぶホットなので、楽天チケットの件をちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、楽天チケット2時3時のフェスのチケットめぐる不手際、謝罪深くお詫び、短期間でトラブル続くということでね、楽天チケットやってますね。2時3時の今度のイベントがあるんだけれども、なんか 1000枚ぐらい少ないんじゃないのというのを、2時3時側から楽天チケットに連絡があり、そこで発覚したらしいんですよね。すごいよねそれね。はい、そうそう、なんか楽天チケットだけでチケットを売るっていうことを結構エクスクルーシブでやりがちだから、他もね一緒にやらないとこういうことが起きちゃうんだなっていうのがありました。楽天は いろいろあるんですけれども、まあ、2時3時の皆さんはね、今度東京インディーゲームサミットでもトークショーでいらしていただけるので、イベント自体はね本当うまくいってほしいなと思うんですけど、いろいろ大変だなと。気づかなかったらどうしたんだろう、パッとねライブ始まって、あれ1000席ポカーンみたいな、怖って思いますね。はい、手前で分かってよかったなというふうに思うんですが阿部寛、抜群スタイルも体脂肪率は 20% 前後、すごく完食しているって言ってるそうですね。 20% って結構だよ、すごいよね。そんなふうには見えないけれども、テルマエロマエの時はムキムキだったしね。阿部寛さんはね、僕が担当していたステレオポニーというバンドの沖縄のね、アジサイ音楽村という中曽根さんね、社長の中曽根さんが亡くなられたんですね、癌で亡くなられた時に、その半生の映画ですね、天国へのエールというこの映画の主人公役を阿部さんがやってくださって、で中曽根さんが亡くなる前にいろいろ話聞きながら、その役にずっとこう入り込んでやってくれたなという思い出があります。まあ、映画自体はねそんなにいかなかったんですけど、すごい人柄がいいなと思いました。だから元部長ねの方まで来てて、阿部さんたちクルーがみんな、あと桜庭奈々美ちゃんとかかな当時、はい、でステレオポニーが主題歌をするっていうことをやってたんですが、その時も細いなっていうイメージで、も役によって多分きっとすごく痩せたり太ったりできる人なんだろうね。 はい、まあ、でも安倍さん史上一番売れなかった映画かもしれないね、その映画。いやー、もうちょっと面白くできたんじゃないかって僕はね思うわけですよ。それは監督にもプロデューサーにも。あの時もね、試作品をまあ視聴会みたいなやつで見るんだけど、全くもっとピンとこなくて、なんじゃこれと思って思った記憶があります。もっとストーリーねしっかりと作れるのになって、あんな壮絶な人生をねをね、あの繰り広げた中曽根さんの半生、その中でメジャー子供たち集めてね、お弁当屋さんだったんだけど子供たち集めて、で子供たちに弁当の屋のお手伝いをさして、で自分が借金をして作った音楽スタジオでリハーサルさせ てでライブするみたいな、うん、もうすごいかっこいい人だった、怖い人だったけどね。なんか急にちょっと安倍さんを見るとね、結構僕中曽根さんを思い出すんで、ちょっと急に話してみましたけど、でね、もう今その本部町の先北部にジャングリアっていうね、いよいよ一大テーマパークができるとね発表になってました。ちょっとごめんなさい、話がとっちらかりましたが、安倍博さんの体脂肪は 20% 前後ということです。さあちょっと野球の話しますけれども、プロ野球選手会がねポスティングによるメジャー挑戦後にソフトバンクに移籍したウェザーをに関する日ハムの新庄剛志監督の発言が誹謗中傷につながったとのクレームをつけたということですね。まあこれは賛否両論いろいろある、まあでもどうやら新庄さん寄りが多いっぽいけれども、まあウェザーはウェザーでルールの中でやっている、だからなんか言われる筋合いはない。別に新庄監督もまあ、道理っていうか、として言った、ファンを代弁して言った、別にどっちも悪くないけれどもね、だからこのルールがいけないって話なんだけど、結局選手会それでクレーム入れてもなっていうところなんだけどね。まあでも、まあ、組合みたいなもんなんで助けてあげなきゃいけない。まあこの一連のなんか対応の中で NPB が全然ウェザーをかばわらなかったっていうのも問題に挙げてましたけれどもね、早急にでもね、このポスティングで行って、ポスティングって FA じゃん、フリーエージェントじゃないので、本来は出て行っちゃいけない契約中の選手をどうしても行かせてくれって言って、メジャーに行かせてくれって言って行かす。でこれなぜダメかというと、ポスティングで出ていくとフリーエージェントは違って、球団側がその次に出ていくとこの球団からもらえるお金が著しく減るの、レベルとして。松坂とかで言ったら数十億とかね、数百億レベルで本当に減るんですよ。で今回に関しても、多分上沢がメジャーに挑戦するって言った時に100万円ぐらいしか日ハムに入ってないみたい で1年やってダメだったって帰ってきたらソフトバンク行ったっていうのが、これ問題だっていうか、その育て方間違えたのかなって言ってるっていう。まあでもさ、日ハムからしたらだよ、あと1年待ってフリーエージェントで行ったら何にもなかったことを1年早く出させてあげたのに、それっていうのはおいおいおいってなるのはまあ当然だよね。僕が会社の社長で球団社長だったら絶対ありえないなと思う。だから出るときにもう契約結ばせるぐらいのなんかした方がいいんだろうね、こういうことが起きないように。変なルール、 NPB って変なルール多すぎる、本当多い。あとフリーエージェントまでが長いし、外国人枠もちょっと少ないよね。メジャーっぽくしちゃえばいいのになと思うけどね。さあ我らがジャイアンツですけども、田中のマー君がだいぶ久保コーチの指導を受けながら良くなってきたという話もあります。まあ、楽天時代去年、平均、速球の時速が1キロかな平均、だったものが、ここに来て今143まで上がっているよっていう話なんです。で今の投げ方をしっかりと形としてできて、出力をもうちょっと上げた状態になれば、久保コーチは148からなんなら150に行くんじゃないかと言ってるんです。超復活じゃんっていうね。面白いよね、小さい頃野球ってさ、ボールの指先にさ力入れずになんかふにゃふにゃしてる状態で持てって言われてたじゃん。でも久保さんはもうなんならガッと叩き切れみたいな、ボールを下に叩きつける感じで投げろって言ってるわけ。 昔の教えって何だったんだろうなと思うよね。あの構え方とかさ、ダウンスイングとかさ、ダウンスイングなんかいいわけないもんね。あんなゴロゴロがして、ダウンスイングの時点でボールをもう点で、ね、捉える感じになるから、うん、もうちょっとね、今の状態で僕はもうちょっと野球やったら怪我もなかっただろうし、もっと上手くなったんじゃないかなっていうふうに思う。久保さんの熱意がすごい。そして坂本勇人も調子かなりいいみたいですよ。門脇も調子いいし、中山ライトもかなり調子いい。どうすんのっていうね。伊豆口もめちゃくちゃいいって亀井が言ってた。で、ね、昨日ちょっととあるパーティーがあって、そこの方もすっごく大の巨人ファンで、宮崎キャンプ行ってきたって言ってました。でもグランドまで、なんかまあ多分いろんな知り合いがいるんで、グランドまで降りて写真撮ってそれを自慢されましたけども、確かに来年ぐらいは一回宮崎行ってもいいのかな。で、宮崎ってフェニックスってあのゴルフ場があるんですよ、有名な。でフェニックスの会社の社長やってる以上はフェニックスのゴルフ場一回行っとかなきゃなって思ってた。でそこだけ行くなんてありえない、そんな僕ゴルフ好きじゃないし。そしたら宮崎キャンプに行って行くっていうね、家族が許してくれたら行こうかなっていうふうに思いましたよ。以上、エンタメアンリミテッドのコーナーでした。
東京インディゲームサミット運営事務局からのお知らせです。第3回目東京インディゲームサミット2025を開催します。開催日は2025年3月8日と9日の2日間です。1日目はビジネスデイ、2日目は一般公開日になっております。メイン会場は武蔵野公会堂、そして吉祥寺東急レイホテル、サブ会場として吉祥寺丸井、ハモニカ横丁などなど、皆さんにご協力いただいております。ぜひお越しください。
はい、いよいよいよいよいよいよ東京インディーゲームサミットまで残り2週間を切ってきましたけども、あっという間ではね、今みんなバタバタやってると思うけれども、最終スポンサー、最終でもねえのかまだ。はい、今回もね、ダイヤモンドには BS 朝日さんとバンダイナムコエンターテインメント、そしてサイゲームズさんが入ってくれておりまして、プラチナにはソニーミュージック、そしてテレ東のアニメの番組の枠ですね、イニミニマニモで、ポール・ティ・ウィン、プレイステーションさんなんだ。もう あとちょっとこれ面白いよ、電通ゲームセンターとかね。これね、ちょっと電通ゲームセンターの話もまたちょっと今度ゆっくりしたいんだけど、まあ、こういったそうそうたるスポンサーがいます。そしてポケットペアとね、パルワールドですね。なんかそういろいろ楽しみ、皆さんのお力でね、クリエイターの皆さんにゲームを発表する場をお出しできるということで、本当に感謝しております。あとね、天気が非常にあったかいみたい。3月8、9は今めちゃくちゃ寒いでしょ。天気も良さそうなので、第1回目良すぎて暑くて大変だった、あの第1回目と同じような感じで迎えられるんじゃないかなと思います。天気が良くて暖かいと、お散歩して吉祥寺に出てくる人もまた多くて、その人たちがフラッとイベントに来てくれたりするので、すごくいいんですよね。まあ、いろいろなサポーターとかパートナーなしはまた来週しようかなと思いますけれども、いよいよ2週間を切りました。チケットはまあいろいろなところで買えるということなので、ぜひいらしてください。そして小学生以下はみんな無料なので、お父さんお母さんだけ、買っていただいて、子どもたちは無料で遊べる。子どもたちはゲームどんどん遊んでもらって、どんどんクリエイターに文句を言っていただければなというふうに、はい、思います。さ あ吉祥寺ですけれどもね、最近の頭公園、古い木の伐採が始まってます。始まってますというか、なんかそろそろ折れるぞってやつに紐くっつけて、でその木を切るわけですね。それをなんか最近ずっとやってる感じです。なんか寂しいね。でも新しい木植えんのかな、植えてほしいよね。ぜひ植えてほしいなと思うんです。ランニングコースとしては夏はあそこ涼しいし、で、雨降ったらそこ濡れないしっていうのがいいとこなんですよ、井の頭公園の。まあ、切る木があれば植える木もあるんだろうなというふうに思いながら、はい、相変わらず毎日吉祥寺を、井の頭公園を走っております。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でございました。